第、世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組、これより本日2022年8月25日木曜日の番組をオペレーターギジェルモ・ベーガ、キャスター上田恵子でお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ではまず今日の番組始めるにあたって皆様にお伝えするのはアルゼンチンのニュースです。最初のニュースです。クリスティーナ・フェルナンデス・デ・キルチネル副大統領支持声明が発表されました。アルゼンチン、ボリビア、メキシコ、そしてコロンビアの4カ国の首脳により、クリスティーナ・フェルナンデス・デ・キルチネル副大統領支持声明が発表されました。その内容は、私たちは司法迫害を受けているクリスティーナ・フェルナンデス・デ・キルチネル、アルゼンチン共和国大統領を支持する。この迫害は副大統領を 公用政治及び選挙部隊より除外することを目的とされ、また副大統領が体現する理念と価値観を埋葬し、最終的にネオリベラル主義を植え付けることが意図される。現大統領の政治的ライバルによる攻撃、スキャンダラスなメディアの見出しや法の枠組みを超える司法手続きで追い込み、人権侵害が犯されている。この数年間で多数の無意味な裁判が副大統領に対し起こされているという内容の共同声明、アルゼンチンのアルベルト・フェルナンデス大統領、コロンビアのグスターボ・ペトロ大統領、メキシコのアンドレス・マヌエル・ロペス・オブラドール大統領、そしてボリビアのルイス・アルセ大統領により署名されています。次のニュース、ロシアによるウクライナ侵攻に関してアルゼンチン外務省は声明を発表しています。アルゼンチン外務省はロシアとウクライナ間の問題で外交的手段をもって和平的な解決に至るよう両国そして世界に対話を促しています。そして軍事力施行を絶対に反対と表明しており、そしてこのウクライナ侵攻が現在まで進行している事態を大変、遺憾なことであると発表しています。そしてこの両国間そして世界間の解決で和平的手段外交手腕を通じての和平的解決に向けて各国の対話を促す声明となっています。ロシアによるウクライナ侵攻始まってからもう6ヶ月が経っています。では次のニュース、リチウム発掘カタマルカ州でも推し進められています。アルゼンチン石油公社 YPF、 アルゼンチンの西部に位置するカタマルカ州におけるリチウム発掘に関しカタマルカ州の企業と調印を行いました。この調印はカタマルカ州のティノガスタ地域2万ヘクタールに及ぶ場所でリチウムの発掘を行うことになっています。アルゼンチンではこれまでサルタ州とフフイ州に限定してあると見られていたリチウム、その南部にあるカタマルカ州でもあり、カタマルカ州もこもサルタ州フフイ州とともにリチウム州としてこの国のリチウム開発事業に取り組む意向を示しています。 続いて皆様に聞いていただきます一曲はタンゴカスカベリとデミアラバルバスエの鈴というこの一曲どうぞお聞きください。
RAE, Argentine vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
Hi.
世界に向けてアルゼンチン
Hi. Argentina al mundo.
La RAE Argentina al mundo.
RAE Argentinian in the world.
RAE Argentina al mundo.
では続いてアメリカ大陸ニュースをお伝えします。まずはコロンビアのニュースです。コロンビア、麻薬密輸犯罪者海外への強制送還を禁じる、案が出ています。このように麻薬犯罪に手を染めた犯罪者が告白し、そしてコロンビアの司法機関に出頭するならば、これらの人間らはアメリカまた海外へ向けて強制送還されないようする法案が出ています。このある意味で犯罪を国内で保護するというアイディアの案は、グスターボ・ペトロ大統領が目的とするコロンビアの完全な和平を目指し行われる法案となっています。またコロンビアのゲリラ武装集団コロンビア解放軍との対話再開が行われている最中のこの麻薬密輸犯罪に手を染めた犯人たちのを保護するこの法案が出ている現在のコロンビアとなっています。続いてエクアドルのニュースです。国際人権擁護団体は擁護団体はエルサルバドールに向けて、エルサルバドールの監獄での状況を視察する一行を送りました。この一行はアルゼンチン、ボリビア、そしてブラジルの人権保護団体で構成されています。このことはエルサルバドールでもう3ヶ月以上も前に始まった戒厳令が引かれている中で5万人を超える人たちが違法に身柄を拘束され刑務所に収容されていることを受け、これらの人権擁護団体は刑務所での状況を視察するため今回の派遣となっています。エクアドールではありません。エルサルバドールの訂正です。では続いて皆様に聴いていただきます一曲はタンゲーラ、どうぞお聴きください。
RAE Argentine 面向世界。
RAE Argentine vers le monde.
RAE Argentina to the world.
RAE 世界に向けてアルゼンチン。
RAE Argentina al mundo.
La RAE Argentina al mundo.
RAE Argentinian in die Welt.
RAE Argentina al mundo.
続いてご紹介するのはアルゼンチンの首都ブエノスアイレスの気象情報です。今日ブエノスは晴れて明けています。午後1時24分現在の気温は21度で、最低気温は14度、そして最高気温は23度となっています。まあ本当に春日和の気温と今日はなりそうです。そして晴れのお天気で UV 指数は4、中レベル程度。そして今日の日の出の時間は7時20分。北東寄りの風が時速8キロで南西へ向けて吹いています。そして湿度は 68%。 体感気温は実際の気温と同じ21度となっています。そして視程は 10km、 軽いもやが出ています。そして気圧 1017hPa となっています。そして降雨予想、降雨予報は明日あさって出されています。でも本当にお天気がいいので雨が降るようには見えませんけれども、まあ一応明日金曜日、そして明後日土曜日に降雨予報が出されています。確率は明日 60%、 そして土曜日の降雨確率は 70% となっています。ではこれで今日の気象情報を終了いたします。続いて皆様に聞いていただきますのは、タンゴミロンガデミスアモーレス、我が愛するミロンガたちというこの一曲、どうぞお聴きください。
面向世界
RAI
Argentine vers le monde
RAI Argentina to the world
RAI 世界に向けてアルゼンチン
RAI Argentina al mundo
RAI Argentina al mondo
RAI Argentinian in die Welt
RAI Argentina al mundo
では続いてご紹介するのは日本語番組の放送スケジュールです。RAI世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組はアルゼンチン国営ラジオ放送局 RAI のスタジオより月曜日から金曜日まで週5日間、アルゼンチン時間午後1時から2時までの1時間の間、生放送で皆様に番組をお届けしています。そしてこの番組を聞くためには RAE のホームページ www.rae.com.r スペルにしますと www.rae.com.ar にアクセスしていただき、そのページの左上部にあるプレイのアイコンクリックしていただきますと、この番組お聞きになることができます。そしてこの生放送、そしてこれらはストリーミング配信の生放送、1時間の番組です。そしてこの番組が録音されたものが、30分間に短縮されたものが、短波放送でもお聞きになることができます。短波放送週3日間、水曜日金曜日土曜日の3日間、金曜日には2つの周波数 5800kHz、 そして 7780kHz で日本時間11時30分から12時まで、そして水曜日と土曜日には周波数 9455kHz で日本時間18時30分まで30分間の短縮番組となっています。そしてストリーミング配信、また短波放送、どちらでも結構ですので、もしお聞きになられましたらこちらまでその受信リポートをお送りください。受信リポートの宛先は次の E メールです。 qslrae@gmail.com スペル qslrae@gmail.com となっています。どちらでも結構ですので受信リポートをお送りください。こちらで受信リポート確認された後、デジタル QSL カードをお送りしたいと思います。皆様からの受信リポートは私たちの放送の大きな糧となっています。長い間応援していただき本当にありがとうございます。またこれからも応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。ではこれで今日の日本語番組放送スケジュールのお伝え終了いたします。続いて皆様に聴いていただきます一曲は、エル・フィルレーテ。 これは、まあ、単語のポージングの意味です。エルフィルレーテ、どうぞお聞きください。
RAI, Argentine vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, 世界に向けて Argentine.
RAI, Argentina au mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
では続いて皆様にご紹介するのはスポーツニュース。種目はテニスです。今年度最後のグランドスラムとなる全米オープン、もう来週より始まることになっていますが、ここにはアルゼンチン人選手7人がもはや、クラシファイしています。7人 アルゼンチン人で、このそしてその7人のうち、まあ、6人が男性、女性選手は1人だけとなっています。そしてアルゼンチンの、まあ、軍団を構成するトップ、世界ランキング第16位で現在アルゼンチン人選手としては最高のポジションにいるディエゴ・シュワツマン、そしてその他に若手のフランシスコ・セルンドロ、セバスティアン・バエス、ペドロ・カチン、フェデリコ・コリア、トマス・エチェベリ、そして唯一の女性選手ナディア・ポドロスカの7人がもうこの全米オープンプレー OK となっています。そしてこの全米オープンに、まあ、クラシファイするために現在、もその試合、そのクラシファイするための試合が現在も行われています。今日対戦するのはアルゼンチンのファクンド・バニス、台湾のウー・ツン・リン選手と、そしてアルゼンチンのレンソ・オリーボ選手はベルギーのシス・ベルジェス選手と対戦することになっています。そしてアンドレア・コラリーニ選手はイタリアのマルコ・モローニ選手と、そしてニコラス・キックレル選手はカザギスタンのミハイル・ククシュキン選手と対戦が見られています。そしてファクンド・メーナ選手はロシアのアレクサンダー・シュブシェンコ選手との対戦が組まれています。このようにまだまだアルゼンチン人選手にとって全米オープンに参加する機会はまだ開いています。みんなどのような結果になるんでしょうか。また皆様にお伝えしていきたいと思います。続いてご紹介する種目はサッカーです。サッカー、ワールドカップに関連するニュースです。今年カタールで行われる世界ワールドカップまでもう3ヶ月を切りました。キックオフは11月、それまでにもう本当に3ヶ月を切った現在、これまで売られている入場券最も人気がある試合が発表されました。このカタールワールドカップ運営委員会のナセール・アル・カテール委員長が発表したものです。一番人気がある今まで売られてきている、入場チケット一番人気があるのは11月26日に開催される C グループに該当する試合、メキシコ対アルゼンチンの試合が最も人気がある試合で、そして第2位に11月22日に行われる、これまたまあ C グループに該当する試合、アルゼンチンとサウジアラビアの試合で、この試合が行われるスタジアムはルサイルスタジアムで8万8000席の席があり、一番大きなスタジアムで、このルサイルスタジアムで決勝戦も行われますと、このように1位2位ともアルゼンチンがプレーする試合の入場券の、売り上げが一番早かった、そして大きかったと今の、報告にはあります。まだまだ、まだまだといっても本当に3ヶ月を切ってしまったんですけれども、このワールドカップキックオフまでの時間、まだ、入場券は売られているので、これがもっと本当に、一番人気がある試合、これらの組み合わせが、まあ、変更することはないと見られます。 本当にアルゼンチン人気、これはまあ一言でリオネル・メッシー選手の存在が大きいものとなっています。アラブ諸国で行われるサッカーワールドカップ、今回が初めて、そして世界の注目が集まっているワールドカップ、それにプラスリオネル・メッシー選手の存在もあり、たくさんのファンがこのサッカーワールドカップに、押し寄せると見られています。これまでの入場券の売り上げ、一番人気があったのは2つの試合、1位2位ともそのアルゼンチンの選抜が参加する試合でした。そして続いてご紹介するスポーツニュースも同じくサッカーワールドカップに関連するもので、アルゼンチンの選抜、このワールドカップへ向けてのテストマッチが行われます。そしてこのテストマッチ、行われる一つの試合、一つのテストマッチは9月23日ホンジュラスとの対戦、マイアミのハードロックスタジアムで行われることになっています。またこれもこの開催が発表され、チケットが販売されるのは、この今週の、明日から金曜日からとなっています。まあ本当にこれらのアルゼンチン時間で午前10時にキックオフが予定されています。8月の26日、明日の午前9時より入場券の販売が始まります。一般観客へ向けてのこのチケット販売、すぐ売り切れると思われます。大変注目度が高い、どこに行ってもこのリオネル・メッシー選手が行くと全ての入場チケット、ソールドアウトとなっています。そしてその後、9月の27日にはジャマイカと、アメリカのニュージャーシーのレッドブルアリーナで試合が行われることになっています。この2つの試合が、アルゼンチンの現在予定されているテストマッチです。9月23日マイアミでホンジュラスとの対決、マイアミのハードロックスタジアムで、そしてその4日後、9月27日ジャマイカとの対戦、ニュージャーシーのレッドブルアリーナとなっています。ではこれでスポーツニュース終了いたします。ご紹介しましたのは、テニス全米オープン、そしてワールドカップへ向けてのアルゼンチン選抜についてのニュース、皆様にお伝えしました。続いて皆様に聞いていただきます単語は、エルチョクロ、トウモロコシというこの一曲、どうぞお聴きください。
Rai, Argentine vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けてアルゼンチン。
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentina al mundo.
Rai, Argentinian in die Welt.
Rai, Argentina al mundo.
これで本日のラエ世界に向けてアルゼンチン、アルゼンチン海外向け放送局日本語番組終了いたします。本日2022年8月25日木曜日の番組、オペレーターギジェルモ・ベガ、キャスター上田恵子でお送りいたしました。